聖書を朗読いたします。新約聖書280ページ、ローマの信徒への手紙第5章12節から14節。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。律法が与えられる前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。しかしアダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来たるべき方を前もって表すものだったのです。以上です。今朝は今朗読いたしましたローマの信徒の手紙5章12節から14節の御言葉に心を集めたいと思います。前回まで学んでいました五章一節から十一節には、信仰によって義とされた人に与えられる祝福が述べられていました。信仰によって義とされた人は神との間に平和を得ています。敵対関係であった神様との関係が和解の関係に変わっています。さらに将来、イエス・キリストの再臨の時には、御子の命によって救われるという保証が与えられています。それゆえキリスト者は、今という時を神を誇りとし、神を喜びとして歩むことができるのです。そのような大きな確かな祝福を与えてくださったのが、イエス・キリストの十字架の血潮です。9節にあるように、私たちはキリストの血によって義とされたのであり、8節にあるように、神はキリストの死によって私たちに対する愛を明らかにしてくださいました。私たち信仰によって義とされたキリスト者は、今述べたような祝福を受けています。12節の冒頭、このようなわけでというのは、この祝福を受けていると考えてよいでしょう。そのような祝福を受けているがゆえに引き出される結論を、続いてパウロは述べていくことになります。注目したい一つのことは、ここで認証が変わることですね。五章の一節から十一節は一人称で書かれていました。つまり私たちという言葉が繰り返されていました。パウロは私たちキリスト者に与えられている恵みを数えていたのです。しかしこの12節から認証が三人称に変わります。つまり客観的な記述に変わります。私たちのことだけではなくて、客観的普遍的な真理を述べようとしているのです。イエス・キリストという存在が、私たちキリスト者に対して持っている意味だけではなくて、すべての人にとってどのような意味を持っているのか、普遍的真理を客観的に述べていくことになります。五章一節から十一節で、私たちキリスト者の救い、また和解の、神との和解の原因は、イエス・キリストの死であるということが述べられました。とすれば当然、次のような疑問が生まれてくるというふうに思います。それは、どのようにして一人の方の犠牲が多くの人の救いになるのかという疑問です。なぜ一人の方の犠牲が多くの人の祝福となるのかという疑問です。パウロはそれに答えるために、ここでキリストとアダムを対比するのです。 両者を比較することによってキリストによって成し遂げられた御業の普遍的広がりというものを説明するのです。キリストは第二のアダムと言われるように呼ばれるように、両者には共通点があります。しかし同時にそのもたらした結果からすれば大きな相違点もあります。パウロはキリストとアダムを比較することによって、なぜキリストの犠牲の死が多くの人の救いになるのかということをここから明らかにしていくのです。12節の前半に、このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだようにとあります。この一人の人とは最初の人間であるアダムのことです。創世記3章1節から6節には、このアダムが堕落した時の様子が描かれています。神様は、園のすべての木から取って食べてもよいが、善悪の知識の木からは決して食べてはならないと言われました。しかしアダムはその神様の命令に逆らい、その善悪の知識の木の果実を食べてしまいました。創世記を読みますと、そこで大きな人間に大きな変化が起こったということがわかります。神様の存在を喜んでいた人間が神様を避けるようになり、そしてひたすら自己防衛とひたすら責任転嫁に生きるようになりました。罪が世に入りとありますが、この世というのは人間世界を、ここでは人間世界を指しています。そしてここで注目したいことの一つはですね、罪というものが擬人化されて描かれているということです。罪が主語ですね、その罪が世に入り込んできたというのです。罪というものが抽象的な概念ではなくて、人格化され、生き物のように、あたかも生き物のように描かれています。罪が積極的に、あるいは活動的にこの世に入り込んできた。アダムを誘惑し、アダムを通して世に入り込んできた、侵入してきた、そして人間を支配するようになったのです。罪はこの世において、このように人を支配する力として描かれています。ですからここの罪は単数形なんですね。個々の悪や個々の罪化ではなくて、人間を支配する、神様に敵対する力として、いわば人格化されたものとして描かれています。サタン的な力と言ってもよいでしょう。そのような悪の力が世に入った、人類に入ったのです。そして罪によって死が入り込んだとあります。神様がアダムに、善悪の知識の木からは決して食べてはならないと命じられたとき、神様は食べると必ず死んでしまうと警告されました。しかしその警告にもかかわらず、アダムはそれを食べたのです。それゆえに死がこの世に入り込みました。死は人間の罪の結果だと聖書は教えます。創造された時の人間は死を知りませんでした。死は決して自然現象ではありません。罪の結果として人間にもたらされたものなのです。このローマの信徒への手紙6章の23節には、罪が支払う報酬は死ですとあります。またコリントの信徒への手紙1、15章26節には、死は最後の敵というふうにも書かれています。聖書における死という概念は、 肉体の死だけではなく、霊的な死、また永遠の死も含みます。死こそ私たち人間にとって最大の課題です。人間である限り、肉体の死を免れることはできません。私たちは生まれた時から死に向かって生きる存在です。死に定められている、そういう存在です。ですから死の問題が、すべての人間の最大の課題なのです。そして聖書は、その死がどこから来たのかということを語ります。なぜ人間は死に定められた存在になったのかということを語ります。一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだと語ります。そして、その死に対する勝利がどこにあるのかということを語るのです。十二節の後半は、聖書の中でも解釈に大変について非常に論争のある箇所です。仲介書もですね、大変長くその部分は書かれています。新共同訳聖書では、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。となっています。で、こう訳すことももちろん可能ですけれども、むしろ文をつなげてですね、すべての人が罪を犯したので、死がすべての人に入り込んだのです。というふうに訳すこともできます。すべての人が罪を犯したので、死がすべての人に入り込んだのです。十二節の前半では、アダムが罪を犯したので、全人類は死ななければならなくなったと記されていました。しかし後半では、すべての人が罪を犯したので、死はすべての人に入り込んだというふうに記されています。この二つの主張は、もう論理的には整合しないように思えます。アダムが罪を犯したので全人類は死ななければならなくなったと言いつつ、すべての人が罪を犯したので、すべての人は死ななければならなくなったと、まあ、こう言っているわけです。で、これを一体どのように理解したらよいのでしょうか。まあ、歴史上様々な主張がありましたが、この後者の主張だけを強調して理解しようとする人たちもいました。まあ、代表的なのは古代のペラギウスという神学者です。つまり、すべての人が死ぬのは、すべての人が実際に罪を犯したからだというふうに理解しました。アダムとその子孫が罪を犯したように、いわばそれを真似て、模倣して、人間は具体的な罪を犯す。その具体的な罪のゆえに、人間は自分の罪のゆえに死ぬのだと理解しました。しかしこの理解は、パウロの主張と根本的に矛盾すると言わなければなりません。パウロは15節で、一人の罪によって多くの人が死ぬことになったと述べています。また18節で、一人の罪によってすべての人に有罪の判決が下されたとあります。アダムの罪によってすべての人は有罪となり死ぬことになったのです。パウロははっきりとそう書いています。で、それを無視して理解するということはできません。また別のある神学者、ペラギウスと対抗したアウグスティヌスはこう理解しました。アダムが罪を犯したことによって人間は腐敗した性質を持つことになりました。小距離問答でいうところの全本性の腐敗ということですね。アダムの子孫である全人類はそのような腐敗した性質を持って生まれてきます。 それが現在です。そしてその腐敗した性質を持つ全人類は、それぞれに具体的な多くの罪を犯します。これが現行罪です。腐敗した性質を持つすべての人は、具体的に多くの罪を犯す。それゆえに、すべての人は死ぬことになった。すべての人が罪を犯したから、死はすべての人に及んだのです。この理解は、かなりの部分、納得できます。しかし、十分ではありません。なぜでしょうか。実は十二節の後半の、すべての人が罪を犯したと訳されている動詞の時制は、不定過去と呼ばれる時制です。で、不定過去というのは、過去の一回的な出来事に使う時制なのです。すべての人がたくさん具体的な罪を犯したため、それによって彼らは死ぬことになったのではないのです。歴史的な一回的な出来事として、すべての人は罪を犯したというふうに、ここでは言われているのです。つまりこういうことです。すべての人は、アダムにあって一度決定的に罪を犯したのです。全人類は、アダムが罪を犯したとき、アダムにあって決定的に罪を犯したのです。全人類はそこで罪を犯し、それゆえに死が全人類に広がったのです。なぜそういうことになるのでしょうか。それはアダムが全人類の代表であったからです。人類の契約的な代表者でした。ですから代表者が罪を犯したことによって、彼によって代表される全人類がそこで罪を犯したのです。またこうも言えます。全人類はアダムのうちに含まれていた。こう表現することもできます。具体例を一つ挙げますと、ヘブライ人への手紙の7章の9節10節のところにはこのように書かれています。ヘブライ人への手紙7章の9節10節、そこで言ってみれば、十分の一を受けるはずのレビすらアブラハムを通して十分の一を納めたことになります。なぜならメルキゼデクがアブラハムを出迎えたとき、レビはまだこの父の腰の中にいたからです。レビというのはアブラハムの子孫で、まあ、アブラハムの死後、まあ、随分後になって生まれてくる人です。しかしここでヘブライ人への手紙は、そのレビはアブラハムの腰の中にいたというふうに言われています。腰の中にいて、アブラハムを通して十分の一を納めたというふうに言われています。これと同じように、アダムの子孫である全人類はアダムの腰の中にいたのです。そしてアブラハムの行為がレビがしたこととみなされたように、アダムがしたことはまさに私たちがしたこととみなされるのです。アダムとはこういう存在である。これがパウロの理解です。アダムによって罪が世に入り、罪によって死が入り込み、同時にアダムにあってすべての人が罪を犯したので、死はすべての人に及んだのです。これが聖書が教える罪と死についての説明です。人間にはなぜ罪があるのか、人間はなぜ死ななければならないのか、聖書はそれをアダムの堕落によって説明しています。アダムは神様との関係における人類の代表者でした。 契約の代表者でした。ですから彼が罪を犯したことによって、私たちも罪を犯したのです。そして罪を犯したがゆえに、死に定められたものとなったのです。こういう話を聞きますと、どこかで納得しがたい、そういう思いを持つ方もいるかもしれません。なぜならば、自分がアダムを代表に選んだのではないからですね。まあ、自分がアダムを代表に選んだのであれば、アダムの行為の責任を取らされるのは仕方がない、そう感じるでありましょう。しかし自分が代表に選んだのでもないアダムの行為の責任を取らされるのは何か理不尽ではないかというふうに感じるのです。大切なことは、ここでパウロは一体何を伝えようとしているかということです。パウロは決して原罪と死の原因をただ説明するためにこう述べているのではありません。パウロの目的はイエス・キリストの救いを明らかにするということです。私たちは一体どこから救われるのでしょうか。それを明らかにするためには私たちが今どのような状態にあるのか、またなぜそのような状態にあるのかを説明しなくてはなりません。そして私たちはどのようにして救われるのでしょうか。なぜそのような方法で救われることができるのでしょうか。それを明らかにする。それがパウロの真意です。そのために人間がなぜ罪を負い、死に定められているかを解く必要があるのです。私たちはアダムにおいて何を失ったのでしょうか。そしてどういう状態に陥ったのでしょうか。それを知らなければ、キリストの救いはわかりません。キリストがなぜこの世に来られたのか、またなぜ十字架にかけられて命を捧げなければならなかったのか、それもわかりません。それが本当にわかるためには、人間がなぜ罪を負い、死に定められているかを明確に知らなければならないのです。私たちは、評論家のような立場に立って、罪と死の問題を考えることはできません。自分自身のことを棚上げして、神様の方法を批評することはできません。もしそうすれば、自分を神様以上のものにしているということになります。しかし聖書は、私たちはアダムにあって罪を犯したと語ります。そして死が私にも及んだと語ります。罪を犯したがゆえに私たちは腐敗した本性を持っていると語ります。それを本当に自分のこととして受け止めるところから全ては始まるのです。自らの罪を深く知ることによって、腐敗を深く知ることによって、イエス・キリストの救いを深く理解できるようになるのです。それがパウロが願っていることなのです。13節14節に進みますが、そこでは12節のすべての人が罪を犯したという、この句の説明がなされています。13節にはこうあります。律法が与えられる前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。律法が与えられる前というのは、アダムからモーセまでの期間を指しています。神の民に律法が与えられたのは、エジプトを脱出した民がシナイ山に行き、 モーセを介して、実戒や契約の書を受け取った時でありました。それまで彼らは律法を持ってはいませんでした。しかし13節にあるように、律法が与えられる前にも罪は世にありました。それは堕落したアダムから出エジプトに至る聖書の記事を読めば明らかです。アダムとエバの息子はカインとアベルです。兄のカインは弟アベルを殺しました。人類最初の殺人事件が家族の中で起きています。ノアの洪水の前の人類について、創世記は、地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているというふうに述べています。洪水後も人間の姿は同じです。律法が与えられる前にも罪は世にありました。しかし13節の後半には、律法がなければ罪は罪と認められないわけですとあります。これはどういう意味でしょうか。認められないと訳されている動詞は簿記用語で、帳簿に参入する、元帳に負債として記入されるという、そういう意味です。つまり律法がなければ罪がないわけではありません。律法がないので罪が罪として数えられることがないということです。律法がなくても罪が罪であることには変わりはありません。しかし律法の文言によって定罪されることはない。その意味で罪は罪と認められないのです。確かに罪は罪が罪としてはっきり違反として定罪されるのは律法がもたらされてからです。律法によって罪の全貌が明らかにされます。けれども律法がなければ罪がなかったわけではありません。それは14節によってさらに明らかにされています。こうあります。しかしアダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。アダムは善悪の知識の木から食べてはならないという大変明快な神様の命令を受けました。そしてそれに背きました。また律法が与えられた後のイスラエルの民は律法の規定に明白に背きました。問題はその間の人々ですね。それが14節のアダムからモーセまでの間のアダムの違反と同じような罪を犯さなかった人です。アダムや律法を与えられた後のイスラエルのように、彼らは明快に定められた神の戒めに背くということはありませんでした。ですからここでアダムの違反と同じような罪を犯さなかった人というふうに言われています。しかしそのような罪を犯さなかった彼らも死に支配されました。律法のない時も人間は死んだのです。死んだということは彼らにも罪があったということです。罪から来る報酬は死ですから、罪と死は結びついています。では彼らはどのような罪のゆえに死んだのでしょうか。なぜ彼らは死に支配されたのでしょうか。それをパウロは、アダムが罪を犯したときに彼らも罪を犯したからだというふうに説明しているのです。アダムの罪にすべての人々が連座したのです。アダムの罪について全人類が連帯で責任を負っています。アダムの違反は全人類の違反とみなされました。それはアダムが全人類の契約の代表者であったからなのです。 最後に14節後半の御言葉に最後に注目したいと思います。こうあります。実にアダムは来るべき方を前もって表すものだったのです。来るべき方、これが救い主イエス・キリストを指しています。アダムはそのイエス・キリストを前もって表すものでした。前もって表すものと訳されている言葉は、他の翻訳聖書では型、あるいは余計、あるいはひな型などと訳されています。まあ、この型、余計、これは聖書においては終末において成就する人物や事物を前もって示す人物や事物を意味する、そういう言葉として用いています。つまり最初のアダムはやがて来られるイエス・キリストを指し示すひな型、型なのです。パウロはコリントの信徒の手紙1の中でキリストを最後のアダムというふうに呼びました。15章の45節、また同じ箇所でですね、アダムを最初の人、キリストを第二の人というふうにも呼んでいます。アダムはキリストを指し示すひな型です。ですから両者には共通点があります。決定的な共通点は、自らの行為が多くの人の命を左右しているということです。アダムの行為によって罪が世に入りました。そして罪によって死が入り込みました。こうして全人類に死が及びました。一人の行為によってそれだけのことが起こりました。では第二のアダムであるキリストはどうでしょうか。イエス・キリストの一人の行為によって多くの人に救いと命が与えられたのです。アダムが契約の代表者であり、アダムの行為によって全人類が堕落したように、キリストも契約の代表者であり、キリストの行為によって彼を代表とするすべてのものが救いに預かるのです。アダムは世界に罪と死をもたらしました。キリストは世界に義と命をもたらしたのです。もたらした結果は対照的ですが、原理は共通しています。アダムもキリストも契約の代表者でありました。それゆえ代表者の成した行為は確実に彼によって代表されるすべての人々に効果を及ぼすのです。そしてそこにこそ私たちの希望の根拠があります。私たちはアダムの子孫として確かに罪人であり、確かに腐敗しています。自分で自分をどうすることもできません。自分の救いを自分で準備することもできません。しかし絶望する必要はありません。なぜなら私たちの希望はただキリストにあるからです。イエス・キリストが契約の代表者として私たちの救いのために必要なことをすべて成し遂げてくださいました。だから私たちの救いは確かなのです。キリストが成してくださったことに根拠があり、それが恵みの契約によって私たちに転嫁されています。ですから私たちの救いは揺らぐことがありません。希望も揺らぎません。私たちはどんな時も神を誇り、神を喜んで生きることができるのであります。祈ります。神様、御言葉を通して私たちがなぜ罪と死に定められることになったのか、しかしまた私たちがなぜ今確実な救いに預かり命に預かっているのかということを 学ぶことができましてありがとうございます。何より私たちがイエス・キリストのものとされている、イエス・キリストが契約の代表者であられ、そしてイエス様が成してくださったことが確実に私たちのものとされ、そして私たちのその確かさが揺らぐことがないということを覚えることができまして感謝をいたします。私たち自身は罪と腐敗にまみれた存在です。しかし私たちの希望はイエス・キリストの側にあります。それゆえにその希望は失われることがありません。その確かな希望に立ってこの世の生涯を神を喜び神を誇りとして生きていくことができますように、助けと導きをお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。